こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。移動と階級は社会学者の伊藤正人による講談社現代新書で、現代日本における移動のしやすさの差、すなわち移動格差を多角的に分析した一冊である。通勤や通学、買い物や旅行、引っ越し、観光、さらには移民や難民、気候危機までを視野に入れ、移動が個人の自由や機会だけでなく、社会階層やジェンダー、地域差と深く結びついていることを示す。本書の目的は、移動を単なる交通手段や行動量としてではなく、人生の選択肢を左右する社会的条件として捉え直すことにある。独自調査データと関連研究を踏まえながら、移動できる人と移動しにくい人の間にある見えにくい不平等を可視化し、その解消に向けた論点も提示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、移動を距離や回数ではなく自由に選べる条件として捉え直す本書の出発点は、移動を単なる物理的な移動量としてではなく、どれだけ自由に移動できるかという条件として再定義する点にある。ここで重要なのは、移動できるかどうかだけではなく、いつどこへどの手段でどの程度の負担で移動できるかという差である。著者はこうした移動可能性が社会的に偏って分配されていることに注目し、移動の自由が誰にとっても同じではない現実を示す。これは交通政策の話にとどまらず、住まいの選択、仕事の選択、学びの機会、家族関係の在り方まで関わる。移動能力や意欲の問題に還元すると、移動しにくい人の事情が見えなくなるが、本書はその発想を批判的に見直す。つまり、移動は個人の努力だけで増やせるものではなく、経済力、性別、地域環境、ケア責任などによって大きく制約される社会的資源だと捉えている。次に、自由に移動できる人とできない人の間にある階層差を可視化する。本書の中心的な論点は、移動のしやすさが社会階層によって異なり、それが新たな格差として現れているという指摘である。著者は独自調査や既存研究をもとに、移動に満足している人とそうでない人が分かれている実態を示し、移動の自由が一部の人に偏っていることを論じる。例えば、所得や資産の差は自家用車の保有、遠距離移動、旅行や居住移動の可能性に直結しやすい。逆に金銭的余裕が乏しい人ほど移動そのものが負担となり、選べる経験や機会が狭くなる。ここで重要なのは、移動格差が単発の不便ではなく、教育、労働、市場参加、交友関係の広がりに連鎖しうる点である。つまり、移動の差は移動だけの差では終わらず、他の格差を再生産する入り口になりうる。本書はこの見えにくい連鎖を社会問題として捉え、移動の自由を個人の贅沢ではなく、構造的な不平等の一部として読む視点を提示している。さらに、移動をめぐる7つの論点で通勤から観光までの価値観を整理する。本書は移動格差を単一の論点に閉じず、移動をめぐる複数の争点を整理している点に特徴がある。第3章では、移動が成功をもたらすという通説、移動時間を無駄とみなす発想、移動の価値を誰が決めるのかといった問題が並べて論じられる。これにより、通勤通学のような日常的移動から、旅行や観光のような余暇の移動、引っ越しや移住のような生活基盤の移動まで、異なる種類の移動が同じ価値観で測られていることが見えてくる。著者が重視するのは、移動を称賛する言説がしばしば移動できる人の立場から作られているという点である。遠くへ行くこと、頻繁に動くこと、行動範囲が広いことはしばしば肯定されるが、それは移動が可能な身体や経済状況を前提している。本書はその前提を問い直し、移動しないことや移動できないことを怠慢や停滞として扱う見方に慎重であるべきだと示す。論点を整理することで、移動の価値を一面的に判断しないための視野を広げている。そして、ジェンダーとケア責任が移動の自由を狭める仕組みを示す。本書が重要視するのは、移動格差が所得差だけでなく、ジェンダーによっても強く形作られるという点である。移動の自由は体力や安全、家事や育児、介護といったケア責任の有無によって大きく変わる。特に女性は、家庭内のケア役割や安全面の懸念によって移動の選択肢が狭まりやすい。本書はこうした制約が個人の性格や思考ではなく、社会構造や慣習に根差していることを強調する。例えば、進学、就職、転勤、単身移動の可否には、本人の意思だけでなく家族の期待や周囲の規範が影響する。移動の自由をめぐる不平等をジェンダーの観点から見ることで、これまで見えにくかった制約の存在が明確になる。また、移動を支える交通インフラや都市設計が暗黙のうちに移動しやすい寝台を標準としてきたことも問題化される。著者は、移動の格差を考えることが単に交通の利便性を改善することではなく、誰の切り台と生活を標準にして社会が組み立てられているのかを問い直す作業だと位置づけている。最後に、 移動格差の解消に向けて政策と社会の見方を組み替える本書の後半では、移動格差をどう和らげるかという実践的な視点が示される。著者は移動を個人の自己責任に回収せず、制度や環境の側から改善を考える必要を説く。例えば交通や居住の選択肢を増やすこと、特定の移動手段に依存しすぎない生活基盤を整えること、移動できない人を前提にした支援を用意することが重要になる。また移動の自由を成功の証として過度に商用するのではなく、移動しない暮らしや移動を抑えた選択にも価値があると見直す姿勢も求められる。本書の提案は、単なる公共交通の充実策ではなく、地域政策、都市計画、福祉、労働、ジェンダー政策を横断する方向にある。移動の問題を社会全体の設計課題として扱うことで、個々人の移動能力を競わせる発想から離れられる。こうした整理は、移動をめぐる議論を感情論や印象論から引き離し、具体的な政策議論へつなぐ役割を果たしている。結論として、移動と階級は社会学、地域政策、都市計画、ジェンダー研究、モビリティ研究に関心のある読者に特に向いている。さらに地方移住や観光、交通政策、働き方、家族ケアの問題を横断して考えたい人にも有益である。本書の強みは、移動を単なる便利不便の話にせず、社会階層や生活機会の差として捉え直している点にある。多くの移動論が移動の活性化や地域間交流の促進を語るのに対し、本書は移動できる人とできない人の非対称性を正面から扱う。そのため、移動の肯定的な価値を再確認する本というより、移動の前提条件を問い直す本として読む価値が高い。独自調査と既存研究を組み合わせているため、抽象論だけでなく現代日本の具体的な分断の形を考える手がかりが得られる。移動をめぐる常識を見直したい読者にとって、同ジャンルの概説書よりも問題設定が明確で議論の射程も広い一冊である。ご支援いただける場合は、伊藤正人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。